こんにちは、ライマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、日曜日収録、日曜日配信ということですね。9月9日の午後1時ぐらいに収録した音声をお届けします。
まあなんかあれだね、健太のとこね、はい、声が響いてるよね。
あ、本当ですか。ちょっと僕の声は聞こえてないのでわからないんですが、後で確認します。
まあまあ健太もね、はい、引っ越しやなんやってことで今日はね、まあ、日曜日ではあるんだけれども、今日は会わずに、ズームしようか、は
い。そうですね。
はい。と、はい、いうことで、まあ、今週1週間何があったかなとかね、はい、いろいろ振り返っていく中で、僕、はい、そこそここう、出かけたり、まあ、娘とね、まあ、家族で出かけてちょっとした買い物とかいろいろあるんだけど、まあ、必ずその、おもちゃ売り場に行くわけよ。
はい、うん。
そこでね、変なガチャガチャみたいな玉が売ってて。
ガチャガチャの玉ですか。はい。
うん。でもそのガチャガチャ回すだけじゃなくて自分で選んで取る、はい、でも中身は分からないみたいな。うん、その LOL サプライズっていうさ。
LOL サプライズ、はい、
そうそうそう、なんか人形、可愛らしい人形が1個入ってて、
はい、
1680円みたいな。
あ、高くないですか。
高いでしょ、高いでしょ。、
はい、
だけどこれね、タカラトミーが出してて世界で5億個売れてると。
やば。はい。
で、なんかまあ LOL サプライズってサプライズって言ってるぐらいだから仕掛けがいろいろあって、
はい、
なんか紙を剥がすところからもいろんなサプライズがあるのね。
はい。
で、球体のいろんな場所の中にこう、なんだろうな、こう洋服が入ってたり靴が入ってたり、
へ
ー、最後の本体に人形が入って、真ん中に、
はい、
入ってたりってあるんだけれども、
はい、
これがね、まあ、やっぱ子供にとっては高くて買えない、ものだと思うんでね、普通だったら。
はい、
だけど、なんか子供は、その人形で遊んで楽しむみたいな、
うんうん。
で、それを親は飾って楽しむみたいな。なんかね、訴求ポイントがね、二重にあるみたいなところが面白くてね。
そうですね、確かに。子供じゃ買えないですね。
まあね、6歳以上になってるけど、その6歳の子供とかはまあ買って買ってってなるわけで、
はい、
母親としても、あ、これなら買おうみたいなさ。
あ、クオリティがいい、高いですね。
そうそうそう。で、渡辺直美がその起用されてて、イメージキャラクターみたいな。フォトジェニックだなんだって言って、なんかまあ可愛らしい人形なわけですよ。こうした売り方はすごく上手だなと思って。
素晴らしいですね。
例えばさ、
はい、
親子でガンダムが好きとかならわかるじゃん。もうその、ね、親が子供の頃からみたいなさ。だけどこの LOL サプライズは突如現れて、
はい、
両方のハートを掴んでこう拡大していくみたいなね。これはね、なんかいろんなもので活かせないかなと思いながらね、最近の気づきの中で面白かった出来事っていうのと、
はい、仮面ライダーとかで子供が見つつ、うん、もうお母さんがファンみたいな話とはまた違うんですか。
あ、それとも似てるよね。そうそうそうそうそう、うん、このサプライズトイっていうのがやっぱり、
はい、
今、世間は注目しているというか子供たちの間で流行ってるというか、はい、今回のその場合だったら、はい、LOL の場合だったらもう開封に7つぐらいの仕掛けがあって面白いみたいなことなんだけど、
すごいですね。
その後に今度は僕まだこれ買ってきて娘に渡してないんだけど、
はい、
Who are you っていうねおもちゃがあるのね、
はい、
まん丸のなんか毛玉みたいなやつなんだけど、それを、お風呂とかでこうちゃんと洗って乾かしてあげると、
はい、
うさぎとか犬とかになるみたいな。
すごい。
そうそう、糊で固められてるんだよね。
もうなるほどですね。
で、これは、また戦略が違って、
はい、
公園とかでなんか、クーアーユーが転がってるような、プロモーション部位を作って、その、か弱い子を、
はい、
拾って子供がなんか助けてあげるみたいな、こう、ヒーロー体験を演出するっていう、そんな、なんて言うんだろうね、事前にさ、そういうストーリーを見せていって、はい、商品がリリースされて、あ、これこれ欲しいみたいな、そういう売り方もしてるんだと思ってさ、なんかね、
このプロモーションはどこでやってるんですか。
普通になんかタカラトミーの動画でも見れたりとか、あのおもちゃ売り場でさ、
そうなんですね、
放送流れてたりとか、
はい、
うん、いや、こういう、なんだろう、普段おもちゃをね、
はい、
買うときにそんな何も考えてなかったんだけど、
はいはいはい、
うん、こんだけ売れてんのなんでだろうとか思うとね、すごい面白くて、
そうですね、
うん、これがここ1週間、まあ数回出かけた中で、
はい、
うん、おーと思ったこと。
ありがとうございます。
そうそう
そう、あれですね、あの、話が少し変わるかもしれないですけど、今週、先週かは、うん、特に大会が多くて、あんまりね、あの、外に出かけられなかったりとかもあったんですけど、ですね、このきっと音声を聞いてくださってる方の中にも、もしかしたら北海道の方もいらっしゃるかもしれないので、
ああ、そうだね、うん、あのさ、北海道のさ、はい、あの、震災の寄付のっていろんな種類があるけどさ、
はい、いろいろありますね。
なんていうの、あの、T ポイントとかでもできるやつ、あれは早くて便利だね。
はい、あの、うん、海外ですかね。
そうそうそうそうそう、はい。まあ、あの、なんかいっぱい種類があって何にしていいか分かんなかったけど、
はい、
ね、なんか知らずに溜まってるポイントとかもね、
あったりして。あとは、楽天ポイントできる、楽天基金みたいなのもあれば、
あ、なるほど。
あとは LINE ポイントを、うんうん、LINE 経由でできるやつもありますね。
あー、なるほど。なんかその作業工程を減らすというかさ、
はい、
うん、わざわざじゃあなんかどこか行ってその振り込みでなんとかってやるよりも、はい、そのポイントが移行してそのまま寄付できるっていうのもね、
うんうんうん、
すごい、まあまあまあ前からあるんだろうけど、
はい、
改めてね、あのソフトバンクからなんかメール送られてきて、
はい、
ずっとあの14年間、
はい、
ソフトバンクユーザーというか、J フォンユーザーというか、ボーダフォンユーザーというか、はいはい、うん、だから定期的に送られてくるメールの中でそれがあってさ、はい、うん、
そうですね、あの、キャリア決済の場合は、その携帯料金と一緒に寄付をっていうのもでき
る、あ、そうだね、うん、うん、う
ん、はい、なんか寄付のハードルが下がるっていうのはすごくいいことだなっていうふうには思いますね、
うん、あれ、ケンタ、今何の話してたんだっけ、僕、僕持ってっちゃったね、今ね。
まあ、先週の話で言うと、
うん、
セミナーに一つ行ってきたんですよ。
ああ、はいはい。うん、
でそれがあのマイクロコピーっていうあの本があって、そのセミナーだったんですけど、
うんうん、
あのちょっと前に、ツイッターとかで結構流行ったんですよ。あのこの本、やばいぞ、みたいな感じで。
じゃあ書籍がリリースされてからしばらく経っての、
はい、そうですね、1年ぐらい、1年も経ってないかなという感じのぐらいな時期だったと思うんですけど、うん、銀色の表紙で、
うんうん、
マイクロコピーみたいなやつがあって、でそのいわゆる一般的なライティング、セールスコピーライティングっていうと、うん、例えば、一つのレターがあったときに、それを結構大幅に書き換えることを言うじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
そのガラッと変えたりとか、その構成をガラリと変えたりみたいなものが、うん、要は結構負荷が大きいと、変、
うん、
バージョンのその変化を図るための準備段階の負荷がめちゃめちゃでかいと。
うん。
でも、そのマイクロコピーの考え方は、その例えば今あるレターに、例えば決済周りのところに文言一言変えることだけでコンバージョンってこんなに変わるんだよみたいな話が、まあ、いろんな事例とともに載ってる書籍だったんですよ。
うんうんうんうん。
で、なんかこれはすごく希望になるなと思って、
うん、
なんかあの書き換えるのめんどくさいじゃないですか。
そうだね、うん、
今あるレターで反応率が上がるんだったらそこからやりたいと思ったんですよ。
ね、ちょっと加えることによってね、はい、売れるんであれば、より売れるんであれば、はい、そうだね、
うん、でこれはすごいなんか希望になるなみたいな、あんまり聞いたことなかった概念だったので、もしかしてこれからもうちょっと流行ってくるのかなと思って、面白そうだなと思って行ってきたんですね、
うんうん、
で、だいたいなんか100人ぐらい参加者がいて、結構、うん、まあ横長の会場だったんですけど、
うん、うん、ターゲット層はどういうところだったんですかね。
元々のターゲット層はおそらく、自社で LP とかを持っていて、やってる事業者さん向けの
方
法だったと思います、 ただ、ツイッター上でバズったのが、いわゆるブロガーさんとかアフィリエイターさん発信でバズったので、なんか周りを見渡してなんか自己紹介タイムとかあったんですけど、話を聞いてると、アフィリエイターやってる人だったり、ブログやってる人の方が多いかなっていう印象でしたね。
まあ、アフィリエイター、ブロガーの方がね、感度はものすごい高いからね。
そうですね、そう思いましたね。なので、こう、セミナー内容と、この受講者が求めてる内容になんかちょっとずれはあるのかなっていう気はちょっと話を聞いてて思ったんですけど、ただ、すごく面白かったです。はい。で、今日はその話をなんかこう、一つぐらい、これはすごい面白かったなと思ったのをお伝えしようかなと思うんですけど。
もういいね。はい。
はい。まあ、もちろん3時間ぐらいのセミナー、4時間ぐらいかな、あって、結構ボリュームがたくさんあったんですけど、その中で僕がクリティカルになるほどって思ったことがあって、考え方が、トラストフォーマットっていう考え方なんですよ。要は、顧客が読み手いるお客さんが信頼してる形式に合わせるみたいな話なんですけど、例えば、何年ぐらい前ですかね、10年もいかないかもしれないですけど、ずっと昔に Firefox の実験で、ボタンの色を緑に変えたらダウンロード数伸びたよみたいな話って聞いたことないですか？
ああ、流行ったね、なんかそれね。
ありましたよね。で、なんかみんな緑になったみたいな時期があって。
あった。
で、あれって結局何なのかっていう話が、なんかちょうど解説であって面白かったんですけど、当時、結局パソコンって基本的には Windows XP を使ってたんですよ、みんな。で、Windows XP のスタートボタンの色が緑だったんですよ。で、そこで緑をクリックするっていうのが、そのパソコンを使ってるユーザーにとっては、すごく一般的だった。
ああ、抵抗がないというか、もう自然にもう、
自然に緑のところでクリックしたら始まるっていうような、もう、思考があって、だから緑が今はもう、よくダウンロードされた。それ今はどうかっていうと、必ずしも緑じゃないと。で、それは、じゃあ何色かっていうと、例えば、Google の検索した後に出てくるリンクの色だったりとか、あとは、今、LINE でメッセージを送ろうとしたときは、紙飛行機みたいなアイコンを押して送信するんですけど、あの全部今、青なんですよね。
なるほど。
青がクリックするものっていうふうに思いがちだっていう話だったりとか、あとは、例えばじゃあブロガーさん、アフィリエイターさんの話が多かったので、その話にもなったんですけど、例えばメインでその紹介している商品の飛んだ先、公式ページがあるわけじゃないですか。その公式ページのフォーマットに真似を真似た方がいいと。要は顧客が信頼、だから何色がいいっていう話ではなくて、まあ、顧客が最も信頼している色、フォーマットは何かみたいなところから、それはもう結構、要はパソコンからスマホに、要は検索の媒体が変わったじゃないですか。だから、今はパソコンよりもスマホに寄せた方が反応率が高いと。で、具体的にどういうのかっていうと、例えば iPhone とかだったら、なんか設定とか行ったときに、なんでもいいんですけど、Wi-Fi とかあったときに、右側に矢印あるじゃないですか。灰色になって。あれ、何も抵抗なく押すじゃないですか。
もうすね。
で、だからそのボタンの時に、なんか、紹介文、こちらみたいな書いた後に、ちょっとスペース開けて矢印みたいなのを入れると、ちょっとクリクリって上がるとか いうのをやってるらしいんですよ。
なるほど。まあ、アマゾン風味のね、ボタンとかも結構増えたことあったし
ああ、そ
ね。
うです。いや、物販とかの場合は、もうアマゾン風味のボタンにした方が反応率が高いらしいですね。
なるほど。
要は、顧客がどういうフォーマットを信頼してるかとか、っていうところに合わせることをトラストフォーマットっていうらしいんですけど、この考え方は僕全くなかったので、感覚でやってたなみたいな、なんか 自分の感覚でやってたなっていうので、じゃあ逆に、なんでしょう、この送り先というか、見てる人にとって信頼できるフォーマットを全然考えてなかったなっていうのが、一つ大きな発見でしたね。
そうだね。確かに、動線、画面の展開、画面遷移はね、僕らも慣れてるサービスを自然的に追っかけて作っちゃってるケースもあるけれども、意識してね、やるだけでも随分違うかもね。
あと、どういう文章が 最も反応率が高いかみたいな質問が出たんですけど、その回の時に、その時に回答したのは、もうプロの友達が教えてくれるような感じが一番反応いいって言ってました。
なるほど。
ある程度フランクだけどプロ、だけどなんか変に売りつけたりはしてこないみたいな、まあ、それを言葉にするのは難しいんですけど、感覚としてはそんな感じらしいですね。
なるほどね。
そういうのはすごい面白かったですね。
これはさ、セミナーの中ではさ、AB テスト的なものでその反応率の違いを見せていくみたいなこと
そう
だっ
です、
た。
そうなんか例えばそのほぼ同じようなフォーマットが A、B で2つあって、で、一言、文言があったりとかしたときに、どっちの方が反応率が良かったでしょうか？ A だと思う人、B だと思う人、みたいな、菅さんがあまり得意ではないパターンのセミナーでしたね。
なるほど。もう僕は任せて、情報シェアだけ欲しいみたいな。そういう。これでもね、こういうことを頑張ってやってくれる人がいるからこそ、ね、売り上げが立ちやすいっていうのもね、あるんで、非常にありがたいですね、こういうのは。なるほど
そ
ね。
ういう話があって、あとは、ボタンの、なんかね、結局、あともう一つ面白い話があったのは、顧客は鳥頭だと思いなさいみたいな話があったんですよ。つまり、読んでねえと。文章は読んでねえ。で、結局、ボタン周りしか読まないと。だから、ボタン周りに、大事なことを伝えろみたいなことが書いてますね。
雰囲気で見るっていうのはすごくあるよね、
あ
そ
り
の
ま
レッ
すね。要は書き手側としては一言一句読んでくれるだろうと思うじゃないですか。
ョン。
でも読み手はそんなことないじゃないですか。なので、じゃあだからこそそのボタン周りに、この顧客が知りたいクリティカルな情報を入れておくと反応率が変わるんだよっていうのがマイクロコピーの話。
確かにね。だからまあ、さ、なんだっけ、ウィンズスペースとかでさ、レターのことを教えてるときもさ、そのレターのね、細かい書き方の流れとか教えてなくてね、ヘッドコピーサブキャッチで、画像もサブキャッチになり得ると。なので、なんだろうな、雑誌とかだとね、文字を読んでいくっていうのはあるけれども、僕らスクロールしまくりながら行くと。
そうです
そ
ね。
こでね、どう興味をっていうところで、そのマイクロコピーで、実際周りは充実させるというのは非常に、理にかなっていいよね、そこはね。
もう顧客がほとんど文章読んでないよみたいなのの話の一つに、例えばボタンの中で資料を無料でダウンロードするみたいなボタンを無料で資料をダウンロードするに変えただけで反応率が全然上がったみたいな話も。
無料の方を先に。ああ、はあ、はあ、はあ。
読んでねみたいな。同じことだけど結局これで反応率変わるってことは、ってことだよねみたいな話がありましたね。
なるほどね。やっぱそういうさ、何事においてもさ、その革新的なノウハウとかを求めて、なんかこうリリースできたらなって思う人も多いけれども、そういうさ、検証結果を提供、ものすごく価値あるよね。
ありますね。AB テスト今簡単にできる Google Optimizer っていう機能が、
Google Optimizer、
あるんですけど、ちょっとちゃんと勉強しなきゃなっていうふうに思いました。
健太がそこね、頑張ってくれたら。
そうですね。
なるほど。
またなんか、いろいろ試して面白いことがあればシェアできればなと思います。
どうしようかね、今日、今何分ぐらいだろうね。
今15分ぐらいですかね。
なるほど。1回分になっちゃったね。
そうですね。今日は結構時間が押し迫っているということもあるので、質問してもいるんですけど、それを次回にしてもいいですかね。
そうですね。で、質問くれた方に対しては、僕はちょっと軽くこうメッセージを作って送っとこうかなと思うんで。
お願いします。では、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。